はい、今日のところはマタイによる福音書の17章の最後の部分ですね、24から27までです。タイトルには神殿の税ですね、税を納めるというタイトルがありますが、そのことだけでは決してないわけですね。このことについてはこの宗教的ないろんな組織は全てですね、半ば強制的に取り立てると、税という形でなくても取り立てるということはほとんど全てそうだろうと思います。それが非常に強制的になって、さまざまな宗教にあるように相当な費用お金をですね、半ば強制的に集めると、そういったところもたくさんあるわけです。これは歴史的にもあったわけですね。現在でも現在の一般の教会でも、教会員、洗礼を着て教会員になったら、それまでは要はお客さんだけども、その時からは義務としてですね、義務として、例えば10分の1、収入の10分の1を納めると。その他にも様々な形の献金という形が、これは義務という形でですね、起こってきている。これはまあ、教会で生活したことがある人は、そのことはよく分かっておられるだろうと思います。よく私の父がこぼしていた、教会に、おった時に、教会から手紙が来るのは、大概お金のことの要請だということを何度も言ってましたけれども、また別の教会の方からもはがきで、もう10種類ぐらいのさまざまな献金と、何かを届いたらやはりそうだっていうふうなことを、何十年もですね、老年になるまで熱心な方だったけれども、そういうことを書いてこられたこともあります。そういう点では、我々の集まりは必ず義務として、献金を出しなさいとかいうことは、はるかの昔から一度も言ったことがないわけです。こういった建物を購入する場合においても、ジャスティに相当多額の費用を差し出されたということで、それであったので、私の退職金だけではとても足りないという状態であったけれども、こういうのを購入することができておるということなんですね。そういう点はそれぞれの方々が、非常にその点、神様にですね、恵みを受けてあるという印だろうと思います。恵みを受けてなければ自発的に捧げようというそもそも気持ちにならないわけです。それはお金であれ、あるいは奉仕であれ、あるいは伝道的な奉仕であれ、さまざまなことをしようと心から思うのは、それは恵みを受けてやるからなんですよね。そういうことがあって、私も常々そういったことに神様への感謝、それからそういったことを捧げられるこの集会の方々、あるいは県外の方々にもいつも覚えて、神様にも感謝しているところです。さっき熊井さんが言われたように、この世の支配者というものは常に取り立てるということですね。人間をタダで働かせるということもたくさんあったわけです。明治の時代の初め頃にもですね、東北の福島の地方にも200キロもあったら広大な、非常に広大というか非常に長い領土ですね、非常に短期間で仕上げようという計画を立てて、ただ働きをたくさんの農民とか狩り集めてきたと、そういうこともあります。反対思いはせずにそういうことをすると、反対するようなものを捉えるというようなことまでしたりしてですね、これは江戸時代においても、キリシタンの農民が非常に多かった天草地方では、農民が食べるものもないぐらいの状態であった、飢饉であったのに、その殿様がですね、決まってるは絶対に納めろ、もう食べるもの、自分が食べるものがないからどうか少なくしてくださいと言って、実のですね、稲を実のかぶせて、それを縛って、そして火をつけて、そうしてもう狂うように苦しいという、そんなことを見せしめにさせたりまでして、強制的にですね、強制的に取り立てる。そういうふうに歴史的に見てもですね、 とにかく支配者っていうのは取り立てるっていうのは当たり前だったわけです。けれども神様が一番の王であり支配者であるのにですね、神様強制的に何かを取り立てることしないで自発的に捧げるを待っておられると、そして我々としてはただ信じて求めるだけでさまざまな霊的な賜物を与えてくださる、それぐらいですね、この世の王とこの本当の神様とは非常な違いがあるということを思うわけですね。はい、まあそういったことでここではですね、本来は神様の子供である、またその子供が導いた弟子たちもですね、本来から言うと税も納めなくてもいいものだと、けれどもここでイエス様が言ったのはそういうふうにですね、神殿税を集めてくる担当の人たちをつまずかせない、あるいはその周囲の人たちもつまずかせないためにということで、でこの後の最後の文があまりにもですね、我々が考えたらありえないのもあるから、この最後のところだけに引っかかってそれこそつまずいて、ここの内容あんまりわからないままになるということも多いわけです。ガリラ湖行ってですね、魚釣りなさいと、最初に取れた魚の口を開いたらですね、この銀貨があるんだと、それを取って納めようなんて、こんなことあるはずがないとか言ってですね、でもあるはずがないなんて言ったらですね、イエス様の十字架で全ての人の罪が許される、清められるって、そんなことこそあるはずがない、死んだ人が3日も経ってよみがえるなんてあるはずがない、なのでみんなそういうことになるわけですね。今ちょっと考えた、目が見えなくなるとかですね、聞こえないとか、全く足が動かない、そんなことがですね何か役に立つのか、それは神の栄光を表すためなんだ、そんなことあるはずがないというふうに普通だったら思ってしまうわけです。これは神様が全能の神様であるということを本当に信じたら、このようなことぐらいわけはないわけです。この無数の植物も葉っぱも宇宙も広大な星でも作る神様がですね、そういう自然法則をも創造した神様がこんなことをできないんだったら、本当に全能でも何でもないわけですね。ですから以前にも北海道に集会である方が奇跡、聖書の奇跡っていうことについてどのように受け取ったらいいのかと、普通では考えられないと思うようなことで、私がもう当時今言ったようなことですね、それは単純なことですね。神様が本当に全能の神様だということを信じるかどうか、ただその一つだけだと。全能であればできないことはないわけです。僕は当たり前のことなんですね。これはできない、これもできない、いやこれはどうかな、そんなことにだったら人間のレベルなわけです。そういうことで奇跡に何かと理屈をつけたり理由づけをつけたり、いやこんなこと起こるはずはないのは、ほら神様が全能ということを信じてないからなんですね。そういうことで奇跡に関しては今起こらないのはどうですか、それは神様が全能で考えて今そんなことをあちこち起こす必要がないからなんですよね。もっと霊的に必要なことをあちこち現在でも奇跡をたくさん起こしているということです。でこれはまあそれとしてですね、こんなところでつまずいたんではまあ意味はないわけです。どちらもここでは私たちにとって重要なのはつまずかせないようにと、本来ならば納めなくてもいいけれども、その周囲の人たちは担当の人をつまずかせないようにということでこのようなことをされたと。でこのですね、つまずかせるってのはどういうことなのかというと、何かを知っている途中でそれができなくなる、うまくいかなくなるということなんですね。失敗するということです。途中で失敗するとということで、何かの事業が会社の仕事がつまずいたっていうと、途中でうまくいかなくて会社が潰れてしまうというようなことですね。そういうことで、イエス様が言ったのは神様を信じる神の御国への道、途中でですね、もう行けなくなる。そういうとつまずくと。だから少しでもですね、 イエスというお方、神と同じなんて信じてない、当時の人は。だからそこでですね、税を納めなくていいんだ、なんてしてなった。これは間違ってると。みんなが分かってることだろう、知らないような人でないか。イエスとよとか。ということをみんなに言いふらす。そういうことで一層本当の神への道を途中でやめてしまうという人も起こる。そういうことから、そういう人々をですね、まだまだイエスを救い主だなんて信じられてない人に対してはですね、こういったことをも取られた。まあ、臨機応変、その時々でふさわしい状態、ふさわしい方法を取られたわけです。で、ここではですね、このことをちょっと考えてみたいと思ったんですね。つまずくっていう表現が聖書ではしばしば出てくるからなんです。これはどういうことかというと、パウロもそれと似たようなことをしております。これは前にコリントの手紙を学んだ時にあったと思います。この肉ですね、動物の肉、まあ牛とか羊とか豚とかあったんですけど、そういう肉を食べるかどうかのことは衛生、この健康の問題ではなくて、当時、まあ、ギリシャの地域、あるいはそこの周辺のそういった近くの地域では、偶像の神様、本当の神でないものに捧げる。いっぱい肉が捧げられていたわけです。それを、この祭司、当時の宗教家たちがもらって、それを日常の糧にしていた。でも、たくさんあるからですね、余るからそれを市場に出して、一般の普通の人たちはそれを買うと。で食べていたということだったわけですね。で、お店に肉がいっぱい並んでると。だどれが偶像に捧げたのか、それとも直接羊や牛を飼っている人からお店に出されたかわからない。だから肉を食べると汚れるというふうにですね、そこで非常に摩擦が起こった。でも信仰をはっきりと持っている人は、そもそも偶像の神なんかいない。何も力ない。だから怪我したりすることもない。だからどの肉を食べても何にも汚れることはないとはっきりわかる。けどずっとですね、何十年も40年も偶像の神を信じたという人は、そこの捧げたものを食べると汚れると思い込んでる人はですね、キリスト教になってもまたですね、ある種の不安、恐れがある。これ前にですね、エホバの証人の人、物見の塔の人をなんとか本来のキリスト教に導こうということで、週に1回私が家まで行ってですね、してた時に、聖書、物見の塔の、まあ、あちらこちらを変えておる聖書を使っていたものだから、それやめなさいと。で、そういうのをやめて、本来の聖書を変えなさいと。だいぶ縛る人、本当、買いに、キリスト教書に買いに行った。で、次の人行ってみたら、買ってきたのは何かというと、文語訳を買ってきたんですね。なんでって言ったら、当時文語訳にはエホバという名前を使ってたんです。本当はヤハウェという、ヤーベなしヤハウェなんですが、エホバ、ジェホーバという英語の発音をそのまま日本語的にして文語訳でエホバ言ってたんですね。今日は全く使わないです。で、私が50年ほど前に初めてエホバの証人が小松島市とかに来た時に、やはり文語訳を使ってたんですね。まだ彼らの新世界訳じゃなかったから。だからその人がですね、使ってたのはエホバっていう書いてある聖書だったから、他の聖書を買うと汚れるように思って怖いような気がしたとか言ってですね、文語訳をわざわざ買ってきたわけです。そういうことなんですね。ずっとある宗教、間違った宗教でおると、それが染み込んでくる。だから一般の教会使ってる聖書をですね、買ったら汚れるような気持ちがして、よう買わなかったというんですから、本当に驚いたわけですけどね。だからまあその人もだんだん後になって、そういう気持ちが消えていったというわけですね。我々と一緒に集まりをしてたら。そんなこともあるぐらいですから、実際に偶像に捧げたら汚れると思い込んでる人、いや、そんなことは関係ないんだと、はっきり言う人とは摩擦が起こった、争いが。そこでパウロがですね、そういうことから信仰は離れるという人が で、あるいはパウロが言ってますね、もしそういった食物、この肉を食べるかどうか、私の兄弟たちをつまずかせるならば、兄弟をつまずかせないためには私はずっとですね、断じて肉を食べることはしないとまで言ったんですね。その地域におる間はですね、そういう人々がおる間には決して肉を食べない、つまずかせないために、そのように原理的には正しいことであって、でもそれによって強硬に一面的に主張していくと誰かがつまずくと、そこからキリストの道が離れるということであればですね、あえてこの愛のためにということですね、つまずかせないということは正しい道から離れてしまってキリスト教からもう離れ去らないために、あえてこのように途中の段階ですね、そこでもって祈りを持って対処すると、そういうことなんです。それとこのイエス様の教えと同じなんですね。それぐらい、原理的に、正しいかどうかということともにですね、そういうこともいつも考える必要があるんだけれども、一方ではつまずかせて本当の道から外れてしまわないようにという、そういう信仰的にまだ弱い人のこともいつも考えて祈りを持って対処していたということだったわけです。でそういったですね、信仰まだ十分でないという人たちを小さき者とイエス様も言ったことあります。そういう小さき者をつまずかせる、キリストの道から離すようなものに対してどのようにイエス様も言ったことあるだろうか。それは非常に強い表現ですね。私を信じるこれらの小さいものの一人でもつまずかせるものは、大きな石の引き臼を首にかけられて海に投げ込まれる方がまだマシだと。ちょっと驚くような例えですよね。私を信じる小さきものをつまずかせて、信じることから引き離そうとするようなこの悪意ですね、そういうのを持ってしようとするものは、石臼を首にかけて海に投げ込まれた方がマシだとかいう、まあ、これはイエス様独特のですね、非常に一般の人々にはっきりとした強い印象を与えるための象徴的な表現であるわけですね。そのぐらいですね、イエス様を信じるまだその信仰がどれほどまだまだであっても、とっても大事にして育てようとされているということなわけです。これはいろいろ私自身も振り返ってみて思いますが、そのような細かな配慮というものが欠けていたということもいろいろあるということを思い出すわけです。さあ、そこに自分の大きな限界もあり、性格的な欠点もあり、あるいは弱さ、罪ということもあるわけですね。その時には分からない。でも結局はそうした信仰のまだまだの人に対して強い調子ではっきり言いすぎると、そういうふうにつまずくということがあるということもあるんですね。そうした点と、ただし別の点ではイエス様は非常にはっきりと言われたですね。神殿で商売をしている、また考えるぐらいの激しい態度で鞭を払ってですね、追い出した、お金を買える両替人の付けをひっくり返してまでしてですね、そういうこともまでして、そして神殿というものは祈りの場である、商売の場ではない、そういう非常にちょっと考えたら矛盾するような、考えられるような厳しい教えでも言われたことある。まず神の国と神の義を求めよというんですね。それからその両方をいつもイエス様は絶えず細かくですね、考え思いながらなされて、その状況ですね。それが私たちにとっても非常に難しいところなわけです。つまずかせないようにと言ってですね、本当に正しいことを言わない。実は勇気がない。こう言ったら相手がどういうふうに怒ってくるかわからない、 そういうこと多いわけですね。一種の偽善という、相手をつまずかせないような愛のためだというのが、実はそういう勇気決断がないということもよくある。そういうことに対して完全な勇気と力、そして完全な細やかさですね、非常に細やかな愛と同時にいつも持っておったのがイエス様だということです。で、私は一生懸命にしてもですね、どちらかもないか、細やかさも正義もないかが多い。で、どちらかにちょっと偏る、そういうことで、いつもイエス様に立ち返らないとバランスがなくなるということを思わされるわけですね。で、そういうふうに、全ては一番大事な愛のため、でもその厳しい態度も愛とは関係ないかというと、そういう神殿を祈りの場っていうのは全く考えない、ただ儲けだけ考えているような人たちが、その厳しくすることが、そして一遍つまずかせる、そこから立ち直ることを期待されるということなんです。そういうんで最終的にいつもですね、大きな愛を持ってされているということは言えるわけです。で、これは大きな災害や事故、病気、体の障害などもみんなそうですよね。それだけやったら、そんなこと、目に、そういうすごいこの目あったら、神さんがいるものか、本当につまずいてしまうという人もたくさんおるわけです。こんなひどい災害が起こるんだったら、神様愛なおるはずないと思って、実際にキリストを信じた人でも離れていく人もおるし、まだキリストを信じてない人は神様なんかおるはずないと思うようになる、そこはつまずく人もおるわけです。でもそこからですね、本当の意味で立ち上がらせるために、神様はあえてそのつまずかせるということもされるというわけですね。もうつまずいて倒れて本当に起き上がれないぐらい苦しむ、そういう経験をですね、ここにおられる方々も信仰あたる前にですね、体験したという人も様々おられると思うんですね。そういうことで、例えば旧約聖書の預言者でもですね、エレミアに対して神様はどのように言われただろうか、それをちょっと思い返してみたらいいと思います。エレミア書、エレミア書の最初ですね、旧約聖書の1172、旧約聖書の1172ページ、エレミア書の1章の10ですね。エレミア書1172ページ、エレミア書の1章の、9から10です。これは主が直接エレミアの口に触れて言ったっていうんですね。言葉を授けはこういうふうにはっきりと聞き取った人たちもおるわけです、だから2500年以上も続いてきたわけですね。今日あなたに諸国民諸国に対する権威力を与える、抜き壊し滅ぼし破壊しというふうに、まずですね、このようにさっきの表現で言えばつまずかせる、倒すということをこのように強い表現で言ってるわけです。そしてその後に、あるいは立て植えるためと、これはユダヤの人たちも実際に徹底して壊された、そして人々は抜き取られて遠いバビロンまで連れて行かれたわけです。でもそれは単に苦しめるためではなかったわけです。 ね。そのような徹底して倒され、つまずかされるどころか倒されてしまって壊された後に、本当に立ち返るためだったわけです。そして立ち返った人たちが多く現れて、その後にイエスも誕生していったということになるわけですね。ですからイエス様はあえて本当の意味で立ち直らせるために、立ち上がらせるために、立てるために、起き上がらせるために、一度はこのように大きくつまずかせて倒すこともあるんだと。そういうことは人間にはできないことですね。どんなに愛が深いと言ったってですね、自分の子供目をつぶしたりですよ、足を動かなくしたり、そんな母親なんか絶対にいないわけですが、神様は特別にそれを打ち倒して、そこから起こして再びですね、そして神様の力や愛の大きな証をさせようという、そういうふうな形でですね、なさるというわけです。で、このことは弟子たちも実際に大きくつまずいたということだったんですね。でその前にこの弟子、洗礼のヨハネ。ヨハネはイエスの道を備える、イエスに至る道を備えるという非常に重要な役をしたわけです。それにもかかわらず、イエス様がいつまでたっても政治、社会的な問題の解決をしようとかですね、ローマの支配をやめさせよう、撤廃しようとか、ローマ皇帝をやっつける、滅ぼすなんてことしないで、貧しい人とか、目が見えない人とか、精神の病の人とか、聞こえない人、そういうどう見てもですね、力も何もないような人たちのところを行って、癒し、また霊的に救い出す。そういうことを見ておって、本当のこの人が来たるべきメシアなのです。と問わせたぐらいです。つまずいたと、こういうふうに非常に要は信仰的な人であってもイエス様にこのつまずくと、その道を途中でもう進めなくなるというようなこと起こるということ、だからつまずくということは他人のことではない、私たち自身もうっかりするとこのキリストの信仰の道でつまずいて離れてしまう、あるいは聖書の言葉につまずいて信じられなくなる、こういう状態の人、これから本当に離れていく場合もある。私も信仰あたりで50年余りになるので、県内外においてそういう人たちをも見てきたことです。これはそれで私たち一人一人がいつもイエス様が言われたように目覚めていなければいつの間にかつまずいて離れておる。そして弟子たちにどのように言われたかっていうことあると思います。これはすでに予言されているように、羊たちはみんな散らされる、その書いてあるように弟子たちに向かってですね、あなた方もすべて私につまずいてしまうということを言われたわけですですね。弟子たちみんな私につまずかれた、つまずくんだとイエス様が言ったら、その時ペテロはどう言ったんだろうか。たとえみんなのものがイエス様につまずいて、あるいは裏切って離れていこうとも、私は決してつまずいたりしないというふうにマタイの26章の33で言い切ったわけですですね。イエス様がみんなつまずくと予言された通り言ったのに、そんなイエス様の言葉をも置いてですね、いや私は決してつまずかない、そんな強い信仰を持ってると思ってた。だけどもいとも簡単にその後、そこまで自分の心の自信があったのに、信仰にも簡単につまずいて イエス様に従う道から離れ去って嘘まで言った、あんな人と関係全くなかったと3回も続いて別の人に言われた、また嘘をついたと。真実な道が本当の道なのに大きな嘘をついてしまうという、本当につまずく、途中で挫折したわけです。けどもその挫折、つまずいて倒れてしまった、もう起き上がれない、そこから本当の意味で立ち上がせるためにイエス様はじっと見つめたと書いてあります、ルカの福音書では。そうしてペテロは本当に自分はこれは自分の力を頼ってたんだと、イエス様に従うのではなくて自分の力を信じ取ったんだということを思い知らされて、その大きな罪に激しく泣いたと書いてあるところですね。こういうふうにしてイエス様はさまざまな困難、苦しみ、悲しみ通してひとたびはつまずかせる、でもそこからですね、本当に立ち上がらせることを絶えず見守っておられると。で、私たちが本当に求めていったら、たとえどんなにつまずいてもそこから再び立ち上がることができると、そういうふうに導いてくださっているということなんですね。私たち自身がですね、他の人の大きなつまずきになるということもさっきも言いましたように、しばしばある、静かに振り返ってみますとそういうことですね、自分の言動なりやってることなりでつまずかしてしまうということは確かにあったと思いますが、でもそれはただ本当に許していただくしかないということなんです。で、他方ではそういうことを極度に恐れるあまりですね、言うべきことを言わない、これがまたつまずきになる、他者に、周りにとっても自分にとっても、それは勇気がない、信仰がないからはっきり言うのだろうということにもなる。だからそういう微妙なバランスはそれぞれ人が一人一人その置かれた状況や経験が違うわけだから、本当の状況は周りからわからないわけなので、一人一人が神様を仰いでここはどうすべきなのかということですね。いろんな機会で私たちの周りはつまずかせるもので満ちているわけです。新聞やラジオ、ニュース見たらですね、神様の愛の神様おるっていうふうなことよりも、ああ災害が起こって地震があった、たくさんの人が亡くなった、ああここにも愛はないではないか、救いはない、助けはないではないかと思ったり、あるいはさまざまな犯罪が起こる、世界も混乱、見ても見てもそういうにつまずかせるようなことに満ちておるわけですよね。だからそういう大きなつまずきの波にさらわれていくけれども、それでもなおですね、一方では導きの波にも満ちておるというわけです。これは私たち自身が静かに祈る、詩編にもすでにあるように、夜ですね、床の上で静かに祈る、黙想すると不思議な喜び、平安が満ちてくると、そういう形でたった一人でですね、ベッドの上で静かに祈るだけでもそのつまずき、誘惑から引っ張れそうになるのを引き戻されて、神様の大いなる道へと引き戻されるということですね。で、そういうことに引き戻すためにこの自然は二つの姿を持っている。今言った自然の災害という形で、どこに神様の愛がと思う一方では、毎日ですね、さまざまな自然を通して、そしてこの災害に見える大きな雨も、雨が降らなかったらたちまち生きることはできないわけです。台風が来るまで吉野川でもですね、だんだん水が来て、そして、使う制限しないけん、買いましょうってわけです。もし台風や梅雨がなかったら本当に生活できない、農業もできないです。だから災害とこの恵みの区別がないわけです。どっから先が。だからある時がものすごく降ってくる。あとがちょうどいいようにどんどん降ってくれたと。よく言われるに、良い天気なんか本当はないんだ。良い天気ばっかりついたら農業できないじゃないか。農業できなければみんな野菜なんかものすごく高騰して食べられないぞと。良い天気、晴ればっかりついたら。そういうふうに農家の人にとっては絶えず適切な雨。雨というのは絶対的に必要なわけです。 でも一方でそれが土砂降りになったりするとか、氾濫する害があって誰かが亡くなる人もあったりする、まあ、そういうことで支援というものはいつもそういう二面を持っているんですね。私たちは何か倒そうとするような怖いような側面と、絶えず恵みを与えて神様のことを思わせる、こうした美しい花もそうです。どうしてこんなに昆虫とか虫とかこの猿とかが関心して見つめることはないわけですね。猫は可愛らしい、でも猫はこの美しさに関心してじっと見入ってる猫を見たことないはずです。犬でもこういう美しさっていうのは、神様がそういうふうにですね、つまずいた人たちを神様の美しい世界、清い世界へ引き寄せようとする、その招きなわけですよね。空の星も様々な夕焼けの光景、台風が来る前に非常に美しい雲、あともそうですね、細かな塵ゴミがバーッと吹きさらわれるものだから、特別に 色合いが変わるわけですよね。そういうようにいろんな身近な自然を見ても、今私の家なんかでもたくさんの虫の声が大きなコーラスをするようになったですね。そういういろんなものも絶えず与えられていると、ということで私たちはこの世に満ち満ちたつまずかせるものに引っ張り込まれない、絶えず起き上がらせようとしてくださる神様の愛を信じてですね、それは存在するわけだから、その力を歩ましていただきたいということを思うわけです。はい、以上です。